第7課、8月10日から8月17日。弟子たちを教える、その1。8月10日、安息日午後。安生聖句。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて、彼らに言われた。誰でも、私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負うて、私に従ってきなさい。マルコ 8-34 口語訳。それから、群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。マルコ 8-34 新共同訳。今週の聖句。マルコ 8-22-38。マタイ 20-29-34。ヨハネ 12-25。マルコ 9-1-50。マラキ書 3-23-24。口語訳 4-5-6。ルカ 9-30-31。今週のテーマ。マルコによる福音書の前半は、イエスが何者であるかに焦点を絞っています。彼の力強い教えと奇跡は、イエスがメシアであるという、同じことを指し示しています。この福音書における重要な転換点で、イエスは弟子たちに自分を何者だと思うかとお尋ねになりました。ペトロはその質問に明確に答え、イエスはメシアとしてのご自分の歩みがどこに向かっているのかを説明し始められます。そこはもちろん十字架です。マルコ8章の後半から10章の終わりまで、イエスは弟子たちにご自分の旅について教えることに集中しており、これらの章の中で十字架を予告されています。その後に弟子になることについての特別な教えが続きます。これらの力強い教訓は今日でも通じるものです。この部分は二人の盲人の癒しの話、8章の真ん中と10章の終わりによって区切られています。これらの奇跡のブックエンドはイエスが何者であり、どこへ向かっておられるのかという霊的洞察がイエスの弟子になるとはどういうことなのかをはっきりと示しています。2000年前、イエスの教えが12弟子を試みたように、その教えは今日の弟子たちにもイエスに従うことの大きな代償と利益を提示しています。8月11日、日曜日、はっきり見える。問1、マルコ 8-22-30 を読んでください。イエスは盲人を癒すのになぜ2回触れられたのでしょうか。この記事からどんな教訓が得られたでしょうか。福音書には、イエスによって癒された 多くの盲人が報告されています。マルコ8章のこの箇所のほかに、マルコ10の46から52で報告されているように、目の不自由なバルテイマイが癒されました。マタイは二人の盲人について言及しており、マタイ20の29から34。ヨハネ9章には、生まれつきの盲人をイエスが癒された話が記されており、その盲人はシロアムの池で目を洗っています。しかし、マルコ8章のこの物語は独特です。この福音書にしか登場せず、完全な健康を与えるために、イエスが二つの行為を必要とされた唯一の奇跡なのです。イエスが男の手を取って村の外に連れ出す場面は感動的です。この男の不自由さに対するイエスの同情が感じられます。しかし、なぜ2回触れられたのでしょうか。2回触れられるのはこの奇跡だけなので、イエスの力不足が原因ではないでしょう。むしろ意識的に行われた可能性が高く、それは霊的な洞察が明らかになるには時間がかかることを示しているのです。それが弟子たちに起こっていることです。マルコ8の22から10の25は盲人の癒しで始まり終わります。この箇所ではイエスは特に弟子たちにご自身の来たるべき死について教えておられます。弟子たちはイエスに何度教えられてもなかなか理解できずにいます。教師は質問することが大好きです。質問は生徒の理解の扉を開く鍵になるからです。マルコ8章のこの箇所で、この福音書の転換点がやってきました。三つの特徴がこの主張を裏付けています。第一に、イエスは弟子たちにご自身の正体について質問なさいますが、それはこれまでになかったことです。第二に、悪霊に取り憑かれていない人間としては、ペトロが初めてイエスはメシアであると宣言しています。第三に、イエスが何者であるかというこの啓示の直後に、イエスはご自分がどこへ行こうとしているのか、つまり十字架へ向かっていることを説明し始められます。なぜイエスは弟子たちにご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと戒められたのでしょうか。それは神の国を設立することとは逆のことのように思えます。しかし当時、メシアという言葉にはローマの支配を打破するという政治的な意味合いがありました。イエスはそのようなメシアになるために来られたのではありません。それゆえ、ご自分の正体について黙っているように求められたのです。8月12日、月曜日、弟子になることの代償。問い2、マルコ8の31から38を読んでください。イエスはここで キリストに従うことの代償についてどんなことを教えておられますか？弟子たちはイエスとの関係において重大な転換点を迎えました。彼らは今やイエスがメシアであることを知っています。マルコによる福音書の読者は、この書の最初からそのことを知っているので、マルコ 1-1 時折失敗する弟子たちよりも優位に立っています。イエスは最初に弟子たちを召されたとき、彼らを人間を取る漁師にしよう、マルコ 1-17 と言われました。問題については何も語られませんでした。しかし今、弟子たちがイエスが何者であるかを本当に知ると、主はご自分の使命の目的を彼らに明らかにされます。すなわち、イエスが多くの苦しみを受け、拒絶され、殺され、そして3日後に復活することになっていることです。衝撃的なニュースです。イエスがメシアであると告白したばかりのペトロは、イエスを脇に連れて行き、そのようなことを言うべきではありませんと諌めます。これらのことは間接話法で記されていますが、福音書記者はここでイエスの言葉、ペトロが聞いたときに彼の心に刺さったに違いない言葉を記しています。主はペトロをサタンと呼び、そのような考えは神の御心と一致しないので、邪魔をするなと言われました。ペテロの言葉は大きな試練に直面しておられるイエスにとって、助けと慰めになるものではなかった。彼の言葉は、失われた世に対する神の恵みの目的に一致するものでもなければ、イエスがご自分の模範を通して教えるために来られた自己犠牲の教訓に一致するものでもなかった。希望への光、888ページ。各時代の希望、第45章。イエスに従う者は、十字架を背負ってイエスに従うというイエスと同じ目的を持つように召されています。十字架刑はローマ人にとって最も残酷で屈辱的で威圧的な処刑方法でした。十字架は誰もが避けたいと思うものでした。それなのに誰がイエスに対する献身の象徴として十字架を背負いたいと思うでしょうか。イエスは弟子になることの代償だけでなく、その大きな価値についても説明されます。キリスト教信仰は逆説的に自分の命を失うことがそれを得ることになります。全世界を手に入れても永遠の命を失えば何の意味もありません。宣教師ジム・エリオットが1949年10月28日の日記で的確に述べている通りです。失うわけにはいかないものを得るために、持ち続けることのできないものを与える人は、愚か者などではない。8月13日、火曜日、山と群衆。 問3、マルコ9-1-13を読んでください。ペトロ、ヤコブ、ヨハネはある夜イエスと一緒に何を見ましたか。マルコ9-1のイエスの予言は、彼と一緒にいる人たちの中には神の国が力にあふれて現れるのを見るまでは決して死なない者がいるという予告でした。それは数日後、イエスがペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを高い山に連れて行かれた時に成就します。そこでイエスは彼らの前で天の王国の栄光の姿に変えられました。天界からエリアとモーセがやってきてイエスと会話します。ルカはイエスがエルサレムで遂げようとしておられた最後、ギリシャ語でエクソドスについて彼らが話していたと記しています。ルカ 9-30-31。 したがってこの栄光の光景は来たるべきイエスの十字架の死に結びついています。マルコ 9-9 と比較。その光景は弟子たちが十字架につけられたイエスを見るとき希望を与えるでしょう。翌朝山を降りるとき、三人の弟子はまずエリアが来ることについてイエスに尋ねます。おそらくこの考えはエリアがメシアの前に再び現れるという期待と結びついているのでしょう。マラキ書 3-23-24、 口語訳 4-5-6 と比較。イエスはバプテスマのヨハネを指してエリアはすでに来たと答えられます。人々がヨハネを殺したようにイエスも彼らの手によって死にますが、イエスは3日後に復活されます。輝かしい夜の後、山のふもとの光景は嘆かわしい混乱したものでした。マルコ 9-14-29参照。9人の弟子たちは悪霊に取り憑かれた少年と出会い、彼を癒せずにいました。イエスが姿を現されると誰もが走ってイエスに会いに来ました。物語は子供を支配する悪魔の力を明らかにしていきます。イエスは長い時間をかけて悪霊付きの詳細について尋ねられたようです。それは父親には手に余るものであり、彼はお出来になるなら私どもを憐れんでお助けください、マルコ 9-22 と漏らしています。イエスは即座に疑いの表現に気づかれます。主の返事は次のように言い換えることができます。できればとはどういう意味か。マルコ 9-23 言い換え。突然空から落ちてきた稲妻のように、父親は息子だけが問題を抱えているのではなく、自分も不信仰という問題を抱えていることに気づきます。自分の不信仰のせいで息子は癒されないかもしれません。絶望した父親は印象的な言葉とともにイエスの憐れみに身を委ねます。信仰のない私を お助けください。マルコ 9-24 その少年は癒されました。8月14日、水曜日。誰が一番偉いか。問い4。マルコ 9-30-41を読んでください。イエスの死と復活に関するこの2番目の予言は、最初の予言、マルコ 8-31 とどこが違いますか？また、弟子たちは何を議論し、イエスはどんな教えを授けられましたか？イエスは最初の予言で、ご自分が誰から排斥され、殺されるかについて言及し、2番目の予言では、引き渡され、裏切られるという事実について言及しておられます。裏切り者はこの時点では指摘されていませんが、ユダだとすでに特定されているので、読者はそれが誰であるかを知っています。マルコ 3-19 参照。ここでも主はご自分が殺されて3日後に復活されることに言及しておられます。しかし弟子たちは最初の予言よりもこの予言の詳細には一層関心がないようです。歓迎されないニュースは議論を呼び起こしません。マルコ 8-27 ではイエスはフィリポ・カイサリアの近く、ガリラヤ湖の北におり、マルコ 9-30 ではガリラヤを通過し、マルコ 9-33 ではカファルナウムに入られます。したがって彼が北から南へ旅をしたことは容易に想像できます。しかし、12弟子が遅れたため、イエスは一人でカファルナウムに入られました。家の中で主は彼らに、途中で何を議論していたのかと尋ねられますが、誰も口を開きません。それは、この質問に不快感を抱いている証拠であり、彼らはまるで悪いと分かっていることをしていて捕まった子供のようでした。弟子たちは誰が一番偉いかということについて話し合っていたのです。ほとんどの人が認めたがらないかもしれませんが、誰が一番偉いかという問いは誰もが考えることです。しかし神の国ではその考えが逆転します。イエスはこの問題に2段階で対処されます。まず主は一番先に最も偉くなるためには仕えるものにならなければならないという明確な言葉を口にされます。そして次に、イエスはその意味を行動で説明なさいました。どうやら子供が近くに立って話を聞いていたようです。イエスはその子を連れてきて集団の真ん中に立たせられました。子供は怖かったことでしょう。しかし次にイエスは子供を腕に抱き、その場を和ませ、もしあなたが子供を受け入れるなら、イエスを受け入れることになると教えられます。そしてあなたがイエスを受け入れるなら、あなたは彼の父を受け入れることになるのだと言われます。ですから、 一番下の子供が神ご自身とつながっているのです。部外者に関するヨハネの質問に対して、イエスは、私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである、という重要な教訓を教えておられます。主はクリスチャンの奉仕をしている人たちを助けることは、たとえ些細なことであっても、天において見過ごされることはない、と断言なさいました。8月15日、木曜日。地獄の健康な人。問い5。マルコ9-42から50を読んでください。この箇所でイエスの教えを結びつけるものは何ですか？一見すると、この箇所は何の理由も因もなく、イエスの全く異質な教えを寄せ集めたように見えるかもしれません。しかし、詳しく見てみると、連続するそれぞれの教えには、前の教えと関連する要の言葉があることに気づきます。この箇所は、つまずかせる、火、塩という教えを段階的に前に進める三つの主要な用語を中心に展開しているのです。最初の教えは、新しい信者を指す小さなものについてです。教師や指導者は、神の国において、やもめ、孤児、希隆人など、古代社会で最も弱かった人々を世話する旧約聖書の倫理と同様に、新しい信者を特別な配慮で世話する責任を負っています。イエスは、これらの小さなものをつまずかせるくらいなら、海で溺れた方がよいと大げさに語っておられます。つまずかせるという言葉は、この箇所で最も長い教えにつながります。二つの難問が読者に立ちはだかります。第一に、イエスは手や足を切り捨てたり、目をえぐり抜いたりすることを教えておられるのでしょうか。第二に、イエスは永遠に燃える地獄を教えておられるのでしょうか。最初の質問に対する答えは、いいえです。イエスは切断について教えておられません。それはユダヤ教で否定されています。申命記 14-1 と比較。主はご自分の主張をするために、誇張法を用いておられるのです。手、足、目を失うことが恐ろしいことであれば、クリスチャンがつまずかせることはどれほどの災いでしょう。二番目の質問に対する答えも、いいえです。イエスは永遠に燃える地獄を教えておられません。なぜそう言えるのでしょうか。まず、この箇所にはある種の喜劇的な側面が含まれています。片目、片足、片手で天の都に入る人を考えてみてください。続いて、地獄に行く健康な人を考えてください。それは逆ではないでしょうか。健康な人が地獄にいるのでしょうか。それは喜劇です。深刻な主題を喜劇仕立てにしているところから見て、イエスは 誇張して要点を説明しておられるのだと考えられます。つまずかせるくらいなら、手、足、目を失う方がマシであるほど、罪は真剣に受け止めるべきだということです。地獄が永遠であるというのは、その結果が永遠であるということであって、地獄の日そのものが永遠なのではありません。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネ 3-16 失われたものは永遠に燃え続けるのではなく、永遠に滅びるのです。これは非常に大きな違いです。8月16日、金曜日。さらなる研究。参考資料として、各時代の希望。第47章、奉仕。第48章、誰が一番偉いかを読んでください。栄誉の前に謙遜がある。人の前で高い地位を示させるために、天はバプテスマのヨハネのように、神の前に低い地位を占めている働き人をお選びになる。最も子供のような弟子が、神のための働きにおいて最も有能なものである。天使たちは自分が偉くなろうとするものとではなく、魂を救おうとするものと協力することができる。希望への光、899ページ。各時代の希望、第48章。我々に他人よりも有利な点があったら、それが教育であろうと、教養であろうと、高潔な品性であろうと、クリスチャンとしての訓練であろうと、宗教経験であろうと、我々は我々よりも恵まれていない人々に、それだけ負債があるのであって、力の及ぶ限り、そうした人々に奉仕すべきである。もし我々が強いものであったら、弱い者の手を支えねばならない。栄光の天使たちは天において、いつも天父の御顔を仰いでいるが、神の子供たちに奉仕することを喜ぶ。天使たちは特に品性に多くの好ましくない傾向があるために、おののいている魂を見守っている。天使は最も必要とされる場所におり、また、自己と最も困難な戦いを戦い、最も落胆させられるような境遇のうちにある人々と一緒にいる。そして、キリストに真に従う者は、この奉仕において協力するのである。希望への光、901ページ、902ページ。各時代の希望、第48章。話し合いのための質問。1。マルコ 8-27 から29を、読み直してください。あなたはどのくらいの頻度でイエスがキリストであると信じていることを他の人に告白していますか？ 2. キリストとの交わりという三条での経験と他者の必要に奉仕するという平地での経験との間の適切なバランスはどのようなものでしょうか。 3. 安息日学校のクラスで、水曜日の研究の最後の、偉大さに関する質問に対する答えについて、話し合ってください。この世が考える偉大さと、神が考える偉大さの違いは何だとあなたは判断しますか？この世では偉大だとみなされていても、おそらく神はそうみなしておられない人物にはどんな人がいますか？対照的にこの世が無視したり、軽蔑したりしているにもかかわらず、神が偉大だとみなしている人は誰でしょうか？この違いは、この世の理想がいかに歪んでいるかについて、どんなことを教えているでしょうか？4. イエスが言われたように、つまずかせるよりは体の一部を失った方がましだと思うほど、罪を真剣に受け止めるには、どうすればよいでしょうか。話し合いのための質問、終わり。第7課を終わります。